お久しぶりです。シュウくんです。
お久しぶりです。シュウくんです。シュウくんです。って何なんですか
自分にくんつけてるよ。前回出ていただいたのが去年の3月でしたね。ワイヤードプラネットの6に出てもらいましたけれども、
すごい、もう1年ぶりになるっていうことですよね。
そうですね、そうです。
やばい
1年ですよ。1年、すごいよ。で、前回出てもらった時に順調にいったら4月ぐらいから中国で番組をやりますっていう話で止まってたんですよ。
すっごい前ですよね。
その後どうですか、ラジオの方は。
さすがに全国24カ所のカバーはできませんでしたが、一気には
前回出てもらった時に、
はい、
中国の2カ所で放送が決まってるっていうお話だったんですよ。
そうですね、西安っていう内陸部のところと、うん、あとその時は山西省っていう、ちょっと西安よりもうちょっと上の方の2つのエリアで放送が決まってて、
うんうん、
去年の4月の段階では1つの番組しかありませんでした。その番組は Feel Asia、 Feel Asia っていう、番組で、中では例えばチャートがあったりトレンド情報があったり、うん、最新の日本で結構人気になってる本とか映画とかを紹介したり、そういうのも、一言でまとめちゃうと総合エンターテインメント番、ん？ん？ちょっと違うな。ネオジャパンクロスカルチャル番組ですかね。音楽も含
め。クロスカルチャル？
クロスカルチャル、クロスカルチャー？
文化が交わってるっていうような意味合いかな。違うのかな。
よくわかりません。とりあえずそういうふうに声に言われて。
よくわかりませんって。
ネオジャパンってことで、
うん、
まあ僕は札幌にいるんですけれども、
うん、
札幌にいて、こっちのこう若者たちの間で何が流行ってるのかとか、そういうのを伝えていくようなまあラジオ音楽番組です。
うん、
それがですね、最初は4月の最初からスタートする予定だったんですけれども、ラジオ局のいろいろ手続きの手違いで、
うんうん、
で4月の終わりからスタートして、
うん、
5月の段階でとりあえずこの2つのところで放送が始まりました。で、8月になると番組が1つから2つに増えました。その Feel Asia という番組の中では最新の J-POP チャートを紹介するコーナーがあって、それが Top of Asia という名前なんですけれども、
うん、
そのコーナーをですね、1つの番組にしてしまおうという発想で独立させました、
うん、
で、その独立させた番組は、今度は西安と山西省だけではなくて北京で放送するようになりました。
北京といえば、日本で言えば東京進出みたいなもんだね。
感覚で言うと、東京進出って言ったら上海進出の方ですかね。
あらあら、そうなの。
はい。
でも
あくまで政治の中心ですから。
あ、北京は。
はい。
じゃあ文化の中心は上海なんだ。
若者のポップカルチャーに関しては上海は負けないですね。
は
あ。お金持ちは多いし、日本の音楽を聴いてる人だったら、まあ上海の方は全然多いと思いますよ。
おお。
インディスとかロックとかだったら北京の方は断然強いんですけど。
おお。
北と南はやっぱり違うので、うん、で、北はすごいこう、根性で、こう頑張るみたいな感じがあって、でも南はちょっと都会的な感じがしてて、精錬されてるような。
北京は上海よりも北にあるの？
はい。北京は移動的に言うと多分仙台か青森あたりで、上海は福岡あたりです、
うん。ということは気候風土もちょっと違うってことだね。
違いますね。
北京はどちらかというとちょっと寒い。
この前雪が降りました。
ほうほうほう。
上海は雪は降りません。
おお、なるほど。そのぐらいの違いがあって、文化的にもちょっと違うと。
そうですね。あと北京はすごい、車線があって、 普通の道路の、うん、でその車線は日本だったら6車線か4車線じゃないですか。
うん、
北京では12だったような気がするんですけれども
12?
自転車とかも入れるんでしょ。
自転車もその道を走るの？
走ります。で自転車は2車線があって、
うん、すごいね。自転車用に2車線あるっていうのは。
だって自転車に乗ってる人たちもバイクに乗ってる人たちもその2車線がないと困りますから。
うん、確かに中国というと自転車が多いっていうイメージがありますもん。
日本では自転車はもう交通手段には入らないんですよね。
ちょっとそこまでお買い物とかっていう時には乗る。
だって車線とかに入らないじゃないですか。もう歩道で。
そうそうそうそう。
超えてるですよね。
うん。
うん。
で、話が戻りますが。番組が2つに増えて、そして北京で放送が決まったと。
そうですね。そのチャート番組が北京での放送が始まりました。
うんうんうん、
それがですね、12月まで続きました。
はいはい。
で、また9月になると、うん、香港の近くにある広東省で放送することが決まって、9月の終わりあたりから始まって、
うんうん、
これがですね、とりあえず1年間の契約があるわけですから、今年の9月までは大丈夫だなと思って。だから他のところは、契約書制ではなく、うん、毎月毎月こう来月続けるのかっていうような感じで月生産みたいな感じでやってるんですけれども、広東省のそのラジオ局はもう外資系なんで。
ラジオ局が外資系なの？
なんかですね、まだ説明すると長くなるんですけれども
前回の話ではさ、その、はい、テレビラジオは全て国営だっていう話だったよね。
国営なんですけれども、その国営ラジオの中にはあれがあるんじゃないですか、広告。
うん、
広告があるんですけれども、広告の枠を外資系の広告代理店が全部買い取るんですよ。
ああ、なるほど。
で、それを買ったら、もうラジオ局の実際その、番組の制作権とか、そういう権利を握るのは、広告代理店になっちゃうんですよね。
うんうん、そういうラジオ局は今増えているの？
は、今ネットワーク的に、ちょっと伸びてきていますね。